生まれ変わりようぞ、草谷アングラガーズのあるコーチ。
藤島大の楕円球に見る夢。
こんばんは、スポーツライターの藤島大です。第1週の日曜夜9時半からラグビー情報をお届けしています。今夜は6月13日、東京都内で日経グループとしてワールドカップを、盛り上げる、楽しむ狙いのもと、この番組と連動した形で行った三菱地所主催丸の内15丁目プロジェクトラグビーズショーの模様をお送りします。前のヤマハ発動機監督清宮克幸さん、北海道バーバリアンズ創設者にして北海道協会会長、田尻稲尾さん、英国駐在経験のある日本経済新聞上級論説委員の大林司さん、私も登壇しました。お楽しみに。まずはこの1ヶ月振り返ります。7人制ラグビー男子国際大会ワールドシリーズ、ジャパンはワールドシリーズ全戦に出場できる上位グループからの降格が、残念ながら決まりました。2020年の東京オリンピックは開催国枠で出場することがすでに決まっています。ここからの強化が急務ですね。スーパーラグビーの決勝、7月6日行われ、ニュージーランドのクルセイダーズが、ジャガーズ、スペイン語で正式にはハグアレスと言いますけれども、ハグアレスと対戦しました。クルセイダーズが勝って3連覇を遂げました。日本ラグビー協会は6月29日評議員会理事会を開いて、森重隆さん、元日本代表のセンターですね、福岡高校明治大学新日鉄釜石で活躍された森重隆さんが会長に新たに就任しました。任期は2年。副会長清宮克幸さん、それから山城大輔さん、慶応大学のプロップでしたね、がつきました。日本代表ジャパンがワールドカップで着用する新しいジャージが都内で発表されました。7月27日のパシフィックネーションズカップフィジー戦から使用することになります。リーチマイケルリーチキャプテンが番組の取材に答えて、新しいジャージの感想および意気込みを語ってくれました。
今まで着たジャージの中で一番快適です。ワールドカップに向けて準備して、このジャージの成果を出したいと思います。
トップリーグカップが進行中です。これ23チームを4組に分けて、総当たり方式で対戦、そこからプレーオフが始まるんですけれども、この、試みはやはりトップチャレンジ、いわゆる2部リーグですね、のチームが参加している。ここに見どころがありますね。私も第一節、マツダブルーズーマーズの試合、後半途中から出場したスクラムハーフの森勇輝31歳のプレーに非常に引きつけられましたね。東山高校京都の、それから関東学院大学、なんか年季を感じさせるプレーで、いい選手がこういうところにいるんだなと思いました。また栗田工業ウォーターガッシュ、強いというわけではないんですけれども、いいチームですね。なかなかコーチングされてるなという印象を持ちます。タマティエリソン、ニュージーランド人の、ゲーム制御、ゲームコントロール、一見の価値がありますね。で、この間日本代表ジャパンの合宿も、非常に厳しいトレーニングをしているようですけれども、続いております。そして、女子7人制ラグビー国内最高峰の大会、太陽生命ウィメンズセブンシリーズの最終第4戦、富士山裾野御殿場大会、参加2年目の長門ブルーエンジェルスが初めての総合優勝を果たしました。年間総合 MVP、その長門の大社池梨雄が選ばれています。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りします。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢
がだけど、今や世界が舞台となった。
一人じゃないあなたと輝き桜。
リサイクルモア、ウィーキャン。西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
改めまして、スポーツライターの藤島大です。6月13日、 夜7時半、まあ、いわゆる勤め帰りの人がこう参加できる時間ですね。東京駅の前の、まあ、いわゆる丸ビル。ここで、この番組と連動した形で、三菱地所が主催する、丸の内15丁目プロジェクト、ラグビーズショーの模様を、今からダイジェストでお送りします。テーマは、まあ、地方からラグビーを盛り上げる。まあ、地方のラグビーを考える。あるいは地方でラグビーを楽しんでいくと。そういう趣旨です。登壇者、このほど日本ラグビー協会副会長に就任した清宮克之さん。前のヤマハ発動機ジュビロ監督ですね。そして今、一般社団法人アザレアスポーツクラブ。代表理事。これはまあ静岡に立ち上げた、主に女性のスポーツということを深く考えたクラブですね。組織です。そして北海道ラグビー協会会長田尻稲尾さん。この方はその医薬品のネットワーク事業、調剤薬局のまあ事業をまあ起業して営みながら、北海道バーバリアンズというまあ理想的なクラブをこう作り上げた人ですね。まさにこう地方からラグビーを考え続けている人。ですね。そして、コーディネーター、まあ、司会と言ったらいいんでしょうか。日本経済新聞上級論説委員、大林司さんです。アジアで初めてのラグビーワールドカップが9月20日に開幕します。まあ、アジアでも初めてだし、いわゆる、昔からの強豪国ではない、ところで初めてと。日本列島は、まあ、ラグビー列島になると。で、ワールドカップの期待、それから地方からラグビーをこうどう考えていくか。地方のラグビーはどうあるべきかという回のテーマへ話が広がりました。
まず一言ずつですね、この日本大会への期待展望を、お話しいただきたいと思います。藤島さんからお願いします。
私はまあ仕事で1987年の第1回大会、まだラグビーがアマチュアの時代でしたけれども、からまあずっと、取材を続けてきたんですけれども、私のまあ実感としてラグビーのワールドカップは本当にいいもんです。準決勝決勝のあの素晴らしい戦い、あるいは日本代表が、まあ、それこそ南アフリカをやっつけるなんていう、まあ、それはもちろん最高の瞬間ですけれども、本当に私の経験でいうとプール戦のあまり強くない国同士が第三国の田舎の都市でぶつかる、それがものすごい雰囲気もいいし、また試合も面白いんですね。同格ので努力してきた者同士が戦うとラグビーって面白いんですね。どの試合も面白いということですね。
清宮さん、僕が一番ワールドカップを実感するのはやっぱり試合前に選手たちが国歌を歌いながらこう涙するシーンですよね。ほぼどんな国の選手も泣くんですよ。その涙はどこから来るのかみたいなところを、子供がこんな頃からずっと教育してきたんですけど、なぜか野球選手になっちゃったって あの涙の意味、あの涙はどこから来るのか、長い歴史があってやっぱそこで男たちは泣くわけですけど、まあ、そのあたりを皆さんも勉強して、理解した上で見られるとぐっとワールドカップが近くなると思います。
田尻さんお願いします。
私も1987年に第1回のワールドカップでオーストラリアとニュージーランド行ったんですけど、その時の印象が今にずっと引きずってて、でクラブがあって、クラブの人たちが試合をやった後にビールを飲むと、でそれが地域の住民の人たちと一緒に飲むと、これが素晴らしいなと思ったのと同時に、試合中はずっとビールを飲み続けてるんです。でさらに野球とは違ってラグビーの試合の観客っていうのは敵味方関係なく隣同士で座ってみるんで、まあ、お互いにいいプレーすると大騒ぎするというようなところがあって、そういうことを初めて肌身で感じたんで、
それでクラブラグビーの素晴らしさに触れた田尻さんはなんと北海道で日本で初めてと言っていいラグビーの、オープンスポーツクラブ北海道バーバリアンズを立ち上げた方なんですよ。
私も何度か尋ねましたけど、私最初に言った時本当理想郷という言葉があったらこれだなと思いましたね。芝生の2面のグラウンドがあって、クラブハウスがあって、山が見えて川が流れてて温泉が湧いてると。でそこにまたバーバリアンズクラブのまたいい人たちがいるんですね。羊のバーベキューさせると天下一品みたいな人がどんどん集まってきて、子供たちと一緒にみんながそれを食べラグビーを楽しむ、本当に理想郷だと思って、したら田尻さん言ってましたね、夢っていうのは見るもんじゃなくて実現させるもんだっておっしゃってましたけど、
めっちゃかっこいいですね。
かっこいいんです。
田尻さんはその会社を今起業されて、 そのきっかけがもともと北海道バーバリアンズを、まあ、楽しんでいて、で田尻さんはそのいわゆる普通の会社の社員として上がったところの社長だったんです、薬関係の。でそこに早稲田のラグビー部、私の2つ後輩の人間が、まあ、北海道でプレーを楽しんだけど東京に転勤になったと。そしたら本人はどうしてもまた北海道で暮らしたいと、で田尻さんに相談したと。ところがそのまあなんていうか東京の大手の企業と比べると給料がかなり違うと。そこで田尻さんが何を考えたかというと、あいつに同じ給料を払うために俺が会社を作ればいいんだと思ったと。でその会社はこうなったんですけど、友情が先だったというね、これ本当ラグビーらしいストーリー大好きですね私この話。
ありがとうございます。ちなみにあの従業員4000人ぐらい、
今4000人ですね。
4000人の、まあ、オーナー社長です。めちゃくちゃ金持ってますね。そしてね、何でもできそうですね。上場オーナーです、はい。
でまあ、ワールドカップのことは皆さんもご存知だと思うんですけれども、だいたい海外から40万人以上あの来日するというふうに見込まれています。経済効果ですね、これは1000億円を上回ると組織委員会によると1057億円というふうに推計されています。国内でチケットが百数十万枚、まあ、販売されているということですね。ただですね、まあ、今日の主題であるこの地方から盛り上げるということについては、やや地方によってはですね、この盛り上がりにこう違い、ちょっと差があるというようなこともあるようです。それと正式にですね、ラグビーフットボール協会の副会長に就任されると、日本ラグビー界を背負っていかれるということで、そういう今日は大きなピクチャーでお話しいただきたいと思いますが、
札幌はでもあの海外のラグビーワールドカップ観戦者ってチケットだけで来ないんですよね。あのホテルとセットなんですよね、彼らが持ってるチケット。でそれで言うと札幌って魅力的なんですよね。選ばれますよね札幌ね。カードよりもその街の魅力でチケット、海外のチケットたくさん売れてる。であと僕は札幌よく行くんですよ、なぜかそれで気づいたことがあって、札幌っていう街はスポーツ文化、スポーツ観戦をする文化っていうのがすごく市民に、溶け込んである、うん、どんなスポーツも満員になるんですよ。いろんなスポーツに可能性のある街だななんていうのは思ってますね。200万なんですよマーケットが、
はい、
そうです。
みんな札幌が好きになるのは東京から来てゴルフだとかスキーだとかやるの、そのスポーツの環境がすごく近いんですね、どこに行っても。
食がいいじゃないですか。でも、ね、
食べ物がめちゃくちゃ美味しい。
すごいですね、
今の時期は本当に新しくその野菜がどんどん出てくる時期なんで、もうめちゃくちゃ美味しいですから。
ここにも多分ね、北海道の試合のチケットを持たれてる方
いらっしゃいますか。
いると思いますよ。
ほらいた、
ああいたいた。もうそこら辺も本当魅力があると思いますし、あの静岡もまあ同じですよね。日本らしいっていうところで言うと静岡魅力たっぷりじゃないですか。富士山があって港があってね、世界遺産になった港があって、
あと北海道のトンガが北海道バーバリアンズの本拠地でキャンプをするんですね。これかなり興味深い。私は
定山渓っていう札幌から 4,50 分ですかね、
そうですね、
そういうところにあるブランドなんですけど、
ぜひ
札幌で一番の温泉とかもあるんですよね。
はい、みんなあの大会やる際にいろいろとグラウンドに対する規制がたくさん、規制っていうかあのこうしてほしい、ああしてほしいっていうことが随分あるんですけど、トンガの人意外とそういうのは気にしないで、これだけの綺麗なグラウンドあるからいいよという話になって、テント2張りやってくれと。クールダウンどうするんですかって聞いたら、プールがなきゃダメだって連日になってるんですけど、いらないと。川に近くに川ないかって言ったら川ありますと、そこで十分だっていうふうな感じで、すごく楽しみです。はい、
国島さんはあの沖縄にも関わっておられますね。
そうですね、あのもう23年前ですね、あの私が早稲田大学のコーチになるときに、早稲田大学と沖縄の名護高校、まあ、名護市が非常にこう密接な関係があって、そこから派遣されてコーチに行って、まあ、私はあれでまた人生が変わりましたね。数日間教えただけなんですけど、高校生で、その時教えた2年生今でも付き合いがありますね。 で今名護に早稲田クラブ清宮さんがね関わった、そこの出身のある人物が、まあ、昨年名護に帰ってデイゴラグビースクールっていうのを、まあ、立ち上げて沖縄の県の花ですね、これがまたねこうやっぱ新しいコミュニティの可能性非常に私は期待してます。
今花の話出ましたけれども、静岡でも清宮さんアザレアスポーツクラブを代表を務められていると。これは非常にユニークなクラブで、女性と子どもだけに特化したスポーツクラブということですね。
もともとは静岡でワールドカップをやる、まあ、エコパという場所なんですけど、試合会場はたくさんのお金を使ってたくさんの人たちのエネルギーを使ってですね、今回のワールドカップを開催するんですよね。終わった後は何残るの、今のこのままだともう何も残らないっていう結論に至ったんです。なんか残さなきゃ。でラグビーのワールドカップがあったから女子のラグビーチームができたっていうのは一つの、まあ、レガシーになるねっていう話になったんですけど、そしたらいろんなスポーツ将来的に取り込んだクラブを立ち上げて、そこに1000人2000人の人たちがこうコミュニティを作るようなものを作るんだけど、それを女性のトップスポーツをする選手たちと子どもたちだけに集中して特化してクラブ立ち上げたら成功するんじゃないか、応援してあげたいって思うんじゃないか、あるいは珍しい興味を持たれるんじゃないかみたいな、そういう作戦で立ち上げていったんですよ。狙い通りですよ。一気にまあ応援者ができたんですよね。で立ち上がったものがアザレアスポーツクラブという、まあ、これホームページ見てもらったらいろんな理念とか書いてあるんで、これからいろんなスポーツをここのアザレアで立ち上げていくんですけど、そのうちを僕は旗振り役を今回やったという感じですね。
子どもと女性という話でいくと、私たちのクラブのキャッチコピーというのがあって、ゆりかごから母までという、要するに子どもたち幼稚園児からおじいちゃんおばあちゃんまでラグビーやらせようというコンセプトと、もう一つはグラウンドを持ったんでグラウンドから酒場までっていうような形で、ゆりかごから墓場までグラウンドから酒場までってやってます。で子どもも今それこそ2015年のワールドカップの時にああいう南アフリカを破ってくれたということもあって、体験会をやるとですね、だいたい少なくとも毎回50人から70人ぐらい集まります。この間もやったら75人ぐらい集まって、今、まあ、12、3年こうジュニアを育て始めて今120人ぐらいいます。で120人いるとですね、何に困るかというと教える人に困るんです。それで今お母さんたちにお父さんたちにお手伝いしていただいてて、で女子のラグビーというところに続いてって、それで今女子のチームもできたということなんで、そういう面ではゆりかごから墓場までグラウンドから酒場までというそのキャッチコピーは間違ってなかったなというふうには思ってます。
私こうクラブのとかラグビースクールの可能性最近よく考えるんですけど、やっぱ今こうなんていうか高齢化社会になって老人が孤独になると切ないじゃないですか。やっぱりその一つのコミュニティがあるっていうのはすごい可能性を感じるんですよね。なんかねアメリカの地方都市でボーリング場が廃れたらこう老人がみんな孤独になったっていうなんか本あるんですけど、なんかそういう代わりになる気がするんですよね。 なんとなくみんなそこに行くと役割があって、そこに集まるととにかくラグビーがあるから、そこではみんなが全肯定されて受け入れられて役割があると、二人ともそういう場を作っている、大変素晴らしいことだと思います。そうですね、北海道バーバリアンズは前身1975年ですかね、5人でその小樽長陵高校というところの卒業生が母校のグラウンドに行って何かやりたいなっつって、その時みんなこう運動してなかったからこう思わずこうなんていうかおーとしたんで、最初のチーム名がボーミッツって英語でそうだったんですね。そしたら後に外国人の選手が入ってくるようになって、そんな名前だと海外遠征できないって言われてバーバリアンズに変えたっていうまあそこから始まって、今本当にコミュニティ、会社を含めて仕事を含めてそういう場ができていると思います。
ラグビークラブに外国人選手入れたのがものすごく早かったんですよね。
そうですね、はい、コツコツコツコツやっていくといいところまで行って、今年クラブですよ、企業じゃないんですけど、トップリーグでもないんですけど、クラブの選手権大会で3連覇できたっていうところまで行きますから、どんな人でも努力すればどうにかなります。
でその宿澤さんという早稲田の監督さんが努力は運を支配するっていう言葉があるんですけど、それは本当にそう思います。だからぜひ今からでも遅くありませんので、ぜひラグビーやってください。グラウンド持つといいことってたくさんあって、グラウンド2面、持ってるんですけど、グラウンドやると痛みますから、そうするとあのゴルフやった方はよくお分かりかと思うんですけど、目土って、しますよね。で種を入れて目土をする、これ子供たちにやらせるんですよ。そうすると自分がいつ帰ってきても自分のその居場所があるっていう、どんな人でもラグビーやってる人って友達になっちゃうんですよね。だから子供たちもラグビーやってるおじさんだっていうとっていう感じでずっとできるんですよ、グラウンドを持ってると。
だからそれはでもね、ラグビー関係者みんなそうなんですよ。ラグビー関係者、ラグビーやってたのっていうだけでもう何十年もなんか前から知り合いみたいに振る舞うんですよね。ラグビーを見る人たちも、
そうですね、
ラグビーファンなのっていうだけで懐にグッと入れる、うなずいていらっしゃいますけど、本当ね、この文化が僕はラグビー文化で今の時代一番目立ってほしいもの部分なんですよ ね、 ですね。代表側のすごい試合して世界中を興奮させる、感動させる試合もラグビーでも、クラブでこうやってるのもラグビー、女子が、ね、一生懸命ラグビー始めたのも、いろんなラグビーがあるけど根っこはここなんですよ。なんかやった人間、応援好きな人間は一つな仲間なんですよね。
いやでも実感しますね。私、例えばさっき言った名護で立ち上げたデイゴラグビースクールっていうのを今年春見ましたけど、小学校こんな小さい子がもうその時に、ああラグビーやったんだラグビー選んだんだ、今走ってるんだって、なんか それは本当に自然な感情ですね。
ちょっとやっぱデイゴラグビーの話もうちょっと深く話さなきゃいけないんですけど、あのメカルっていう男なんですけどね、沖縄のねバリバリのヤンキーですよ。中学の時にバリバリの突っ張りでもう有名だった男が、高校でラグビーと出会ってラグビーの先生にもう完全に人間を入れ替えられて、で東京の大学に来るわけですよ。で東京の大学来たけど、今将来沖縄に帰って俺を変えてくれたラグビーを子供たちに伝えたいという思いから、大学卒業してから早稲田クラブで子供たちのコーチの指導を教えてくれ、経験をさせてくれって言って入ってくるんですよ。で早稲田クラブでしばらくずっと雇いながらコーチのキャリアを積んでいって、最後は早稲田大学ラグビー部の、まあ、ヘッドコーチになって、その次の年に沖縄帰るのかな、なんかそんな感じ。
素晴らしいですね。
素晴らしいんですよ。
あの結婚式出たんですけど、披露宴にね、早稲田クラブ関係の人、早稲田大学ラグビー部の OB、まあ、いろんな沖縄でやったんですけど、いろんな人たちが来てるんです。一角パンチパーマの6人がもう風に微動だにせぬあれはって言ったら昔の友達ですって言った
そういう男が東京から沖縄に帰ってポッとこう種をまいたんですね。で、まあ、収入大丈夫かって言った、まあ、なんとか蓄えを潰しながら応援してやろうって思いますよね。
6月13日都内東京駅の前丸ビルで、この番組と連動した形で行われた催した丸の内15丁目プロジェクトラグビーズショーの模様をダイジェストでお届けしています。今前半お聞きいただきました。当日200名ほどの聴衆というんですかねの皆さん、若い大学生、それから界隈の会社員ですね、たくさんまあそこに来ていただきました。私の知り合いが一人、まあこの人は報道関係者でしたけれども、ラグビーそれほど知らない人なんですけど、ラグビーが好きな人のあの雰囲気はものすごくいいですねって、こうその聴衆観客の方をこう評してましたね。後に。テーマ、地方からラグビーを盛り上げる、全国12会場、9月から11月まで開催するラグビーのワールドカップ。まあ北海道バーバリアンズのある札幌、まあ札幌近郊、ここはまあ、札幌はワールドカップの試合会場ですね。で、札幌近郊定山渓。ここがまあ、北海道バーバリアンズの本拠地なんですけれども、まあ、見事な芝生のグラウンド、クラブハウス。まあ、そこではトンガ代表がキャンプを張ると。これも楽しみですね。で、まあ、東日本大震災の被災県、その被災地、まさに被災地であった、釜石の宇野住まい、ここの復興スタジアムでも、まあ、試合が行われます。
で今回のワールドカップはですね、その被災地の、まあ、復 興復旧のをサポートするという狙いも込められています。まあ、その一つがですね、釜石だと思うんですね。大震災で、まあ、壊滅して、まあ、津波でですね、全てが失われたところです。まあ、ここにですね、新しいあのラグビー場を整備してやるわけですけれども、まあ、清宮さんも釜石に行かれて、それで試合をされたというふうに聞いています。
まあ、我々の世代でラグビーが好きで新日鉄釜石の存在を知らない人はいませんよね。全員見てますよね、あの大量型で。時代が変わってクラブチームになって釜石 CLS になって、その釜石のラグビーっていうものは、まあ、絆っていうのはずっと残ったわけですよ。そんな町があの震災によって、まあ、ひどいことになった。俺たちが今こうできることをすぐにアクションしないと俺たちの存在意義がないみたいに僕は感じたんですよ。当時僕はヤマハの監督になった1年目なんです。まあ、いろんな計画をすっ飛ばしてどういう状態になっているかというのを、まあ、見に行きました。現地に静岡から車乗って釜石のその仲間と再会したら、清宮もう来てくれただけで嬉しい、ありがとうって言ってくれて、物は何にもいらない、この街に必要なのはラグビーだって言われたんですよ。でそのまま海に近づいていくと釜石の製鉄所の屋根が見えてくるんですけど、その屋根の上に鉄と魚とラグビーの街って書いてあるんですよ。とてつもないデカさで、その字が僕たちを迎えてくれたんですよね。これはやんなきゃダメだった、これはできるのは俺たちしかいないって言って、その1ヶ月後ぐらいにチームを率いてラグビーの試合をしに行きました。だそれが2011年5月6月の話なんです。でそこから地元の人たちは本当にラグビーを軸に、まあ、復興に向けていろんな努力をされました。でその努力の結果、まあ、町がまあ全壊したところが宇野住まいという町なんですけどね、ほぼ全壊したんですけど、一人 の死亡者も出さなかったというあの小中学校の跡地にラグビーの聖地を作ろうじゃないかっていう話になったんですよ。それが今回の宇野住まいの復興スタジアムというスタジアムで、もともと小学校があった土地なんです。そこの小学校は奇跡の小学校と言われていて、先生たちがしっかり避難訓練をしていたんですね。で全滅だったんだけど一人の被害者出なかった。そこで行われるラグビーのワールドカップなんで、まあ、本当にねいろんな思いが交錯すると思いますけど楽しみですね。
まあ、本当に復興にあの大会がつながればいいなというふうに思います。最後ですね、そのクラブラグビー文化とクラブということについて、
あの結構努力してそれぞれ関わり方も、実は今うちのクラブでグラウンドキーパーは、58で、北海道新聞社辞めた、ちょっと病にかかったラグビー病っていう病にかかったやつがグラウンドキーパーやってるんですけど、芝の管理をするその定年退職者がたくさん出ていくというような感じで、年寄りとその子どもたちが一体となるっていう環境ができるんで、そういう文化がこう根ざすような感じでラグビーっていう、そこにラグビーがあるっていう関係ができればいいなと思いますね。
清宮さんは、
静岡はこのワールドカップに向けて、静岡開催に向けてですね、あの全国の12の開催都市で唯一小中学生の授業でラグビーを座学であのやっていただくことが決まってます。でもあの教科書も作りまして、教科書を作るのは僕はもう村上浩一藤島大だって大さんに頼んだんですけど、ラグビーのワールドカップを、まあ、簡単に言うと10倍楽しく見る方法的なね教科書なんですけど、それを7万部ぐらい作って、要は7万人ぐらいにこう配って授業で使うわけですよ。でただ授業をやるだけじゃもったいないって言って、今あの希望する学校に、小学校中学校にヤマハの選手たちをバンバン送ってるんですよ。で、まあ、2人3人ぐらいのペアでいろんな学校行ってこいって言って、でアザレアの女子の選手たちも行ってるんですけど、そしたらね昨日聞いた話なんですけど、 ヤマハにで試合に一回も出たことのない無名の選手がいるんですね。で誰も顔見ても名前なんてわからない。でも185、6あるんですよ。体重も120キロぐらいある選手なんですよ。子供たちから見たらすっごい選手に見えるんですよね。でその選手が子供たちの前でこう言ったらしいんですよ。僕は試合に一回も出たことがありません。でも僕試合に出れるように一生懸命頑張りますって。子供たちは選手のことをもう超好きになったそうです。お兄さん頑張って応援するって言って、その子供から見たら本当にトップ選手、こんな人が補欠リザーブ試合に出ないなんてことは想像できないのに、その選手がそういうことを言ったんで一気に好きになった、盛り上がったみたいな、ちょっといい話なんですよ。あと2ヶ月ぐらい子供たちのところに選手たちが回るので、いろんな人がペアを組んでいくんですよね。で五郎丸が行った学校得だよねとかっていう声ももちろんあるんですけど、でもそうじゃないところにいろんないいストーリーが生まれるみたいな。
あのワールドカップ期間中、ね、に世界の大学が集まって早稲田のグラウンドで期間中に合わせていろんなチームがその国へ行って交流をしていく。高校のチームも来ます、イギリスの。そういうことが行われるんですけども、あれ早稲田大学のホームページにしっかりこう出てますけれども、ケープタウン大学も来るかな。
各国の、ラグビーだけじゃないエリートの学校がチーム編成してくるんですよね。
これはワールドカップ期間中に見るとまたね面白いです。で選手が そこら辺で試合してますんで、普通のグラウンドなんで、これ面白いですよ間違いなく。
早稲田ラグビー .com 見ればいろいろ細かく書いてありますんでみんな見てください。
せっかく聴衆の方があるんで、私は清宮さんに質問したいんですけど、このワールドカップジャパンはどうなるか。
いや僕ジェイミー・ジョセフはすごく賭けをしていると思うんですよね。で誰もできないことを今彼はやろうとしている。これだけ舞台を用意されている中、日本代表を試合に使わずに自分の下に置いてすごいトレーニングをさせる。今回日本代表を追い込んでるんですよ。だそういう賭け、世界で日本にしかできない今強化の道をチャレンジしているので、それは応援するしかないですよ。プラスと出ることを期待してますよね。
やはりその日本代表は、ベスト8入りが狙える。
いやもちろんベスト8は入って、ベスト4っていうことは南アフリカかオールブラックスに勝つってことなんで、それは盛り上がるな。うん、そこを超えたらもう優勝も別に同じ確率ぐらいなんですよね。
ワールドカップ後って一つその、北海道っていうことを考えると、地元のその日本を代表するっていうか、地元で日本のその今のトップリーグの方々と戦えるようなチームは、どのぐらい時間かかるか分かりませんけど作っていきたいなというふうに思ってます。それともう一つは、私たちクラブなんで、やっぱりクラブをたくさん作っていきたいっていうふうに思ってます。
ありがとうございます。最後じゃあ清宮さんに、
ワールドカップというね、花火を上げるためにワールドカップをやるわけじゃないので、やっぱりその花火の後の街、日本をどう変えていくのかっていうところが僕たちのミッションになっていくと思うんですよね。でそのあたりをこれから作っていくことになるんですけど、自分にできることをしっかりやっていくっていう今気持ちですね、はい、
ありがとうございます。ぜひですね、皆さんもそれぞれのお立場でですね、そのワールドカップ日本大会をですね支えていただきたいというふうに思います。3人の皆さんに大きな拍手をいただきたいと思います。どうもありがとうございました。
丸の内15丁目プロジェクトラグビーズショーの模様をダイジェストでお届けしました。日経グループ、いわゆる日本経済新聞社を中軸とするグループ、この番組も関係してるんでね、私の知り合いのこの日経、まさにグループの中にラグビーが好きな人がおびただしい数いるんですね。こういうところはやっぱりこう日本のラグビーの力だと思いますね。いろんなところにラグビーが好きな人がある意味ひっそりとこういる。これ結構ね力になりますね。私はこう地方のラグビーと ことを考えるときに、やっぱりそのコミュニティという言葉が頭に浮かびます。まあ、共同体というんでしょうか、一人一人の居場所ということでしょうか。北海道バーバリアンズがそういういわば草の根ラグビーの人たちが思い描いた理想というのを、まあ、実現させつつあると。そして今あの清宮さんが、アザレアスポーツクラブという、まあ、新しい試みに挑んでいくと。最近こうそういう出来事もありますけど、なんか老人が孤独になったり孤立してしまうということはやはり社会にとって良くない、まあ、その人の人生にとって良くないので、何かそのラグビーのクラブというものがそこの居場所になっていくことが大事だと思いますね。日頃バラバラである意味孤独を好む人も、孤独ではない時間が欲しいと思ったらそのラグビーのグラウンドに出かけていくと、昔の自分みたいな人が走ってたり、孫みたいな子供たちがキャッキャとこう電球を追っていると。でそこで何か自分の役割がある、まあ、北海道バーバリアンズはこう芝生を管理することにまあ生きがいを見出した元新聞記者の人なんかもいますけれども、何かそういうコミュニティの可能性というのは非常に感じます。清宮克之さん、田尻稲尾さん、大林司さん、ありがとうございます。来場いただいた、まあ、聴衆観客の皆さん、番組のリスナーの方も数多くいらしたようですけれども、本当にありがとうございます。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。私の夢だけど今や世界が舞台となった。
一人じゃないあなたと輝き桜そう。
リサイクルモア、ウィーキャン。西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
生まれ変わりようぞ。これはね、17年前ですかね、私が雑誌ナンバーの仕事で全国各地のこうスポーツの場を事前のこうアポイントメントなしにフラフラっと行って、ただ観察して、まあ、気候文のようなことを書くという仕事を続けていたんですけども、それでまあ福岡に行って、名の浜というところのグラウンドで草貝ヤングラガーズが北九州の相手と多分試合をしてたんですね。草貝ヤングラガーズっていうのは本当にこう少年少女のラグビースクールの非常にこう早い段階から熱心に活動を続けていた福岡のまあスクールなんですけども、しかし草貝ヤングラガーズの人たちっていうのは私たちはクラブだと、そんな時も話してましたね。自分の子供がそこに入る小学生で、例えばそうすると自分の子供の学年ではないところのコーチをその親が研修を受けて勤めていくと、そういう組織になってましたね。生まれ変わりようぞってのはたまたまそのタッチライン際で聞いたんですけれども、こう小学6年の大きな体格のいい少年がいて、多分こう気が優しいんですね。でその子がなんかボールが来た時ガッとね相手を吹っ飛ばしてトライをした。でその時私の横にいたまあ初老の人がつぶやいたんですね。生まれ変わりようぞ、本当にいい言葉だと思いましたね。その時そのつぶやいた人も何かが変わってるんですね。これがやっぱりそのコミュニティ共同体の良さだと私は思います。そして鉄筆文庫、鉄の筆と書きますけども鉄筆文庫から、私の新刊が出ました。序列を超えてという、まあ、一冊です。ラグビーワールドカップ全史1987から2015と、まあ、副題がついてるんですけど、私が1987年の第1回ワールドカップ、本当にこう新聞の入ってちょうど1年ぐらいしか経ってない若手記者だったんですけど、中途入社で、なぜかフルカバーをさせていただいて、まあ、つくづく当時の威勢の良かった日本経済に感謝するんですけれども、それからまあ2015年前回大会まで全て現地で取材をしたので、まあ、そのことをアンソロジーというか集めてくれた本です。でこの鉄筆文庫実質一人で運営している出版社なんですけれどもね、渡辺博明さん、福岡の周遊館高校、それから早稲田大学の本当の名フランカーでしたね。こう今ここに硬い石があったら、その石がさらに硬くなる薬剤を振りかけたものをぶつけたようなタックルをする人でしたけれども、大手を出版社を辞めてこう自分の志を実現するために小さな出版社を起こした。なんかこうコミュニティと関係してくるんですね、私の中で。何か新しい場所ができていくと、そこに志を共にする人が集っていくと、そういう場である出版社ですね。まあ序列を超えて、カバーはあの床の間というバンドの、石橋幸太郎さん、国立高校多摩美術大学フッカーがまた手掛けてくれました。これは本当に嬉しいことなんですけれども、でこの、序列を超えて抽選で3名の方にこの序列を超えてを送りたいと思います。番組のサイトからご応募ください。次回は8月4日の放送です。それでは藤島大でした。
藤島大の 楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りしました。